同性を始めたら鋭い組み体30のこと。その1、お互いとも同性の初心者。同性をするためには100点を目指したいでしょう。トラブルを一つも起こさず、スムーズな同性を実現させたいと思うでしょう。もちろん、お互いとも同性を経験したことがあるなら、ある程度スムーズにいくでしょう。一度、経験したことがあるなら、二度目は失敗を避けやすくなります。しかし、お互いとも同性が初めてなら、お互いとも同性の初心者という意識が大切です。初めて取り組む経験なら、思うようにいかないことになって普通です。最初から100点を目指すのは立派なことだけですが、実際は非現実的です。初めて取り組む経験なら、手探りやチャレンジといった状態になるはずです。同性の基本的なところの重点もわからないでしょう。ルールや役割分担のポイントもわからず困ることもあるでしょう。どうしていいかわからなくて、あたふたすることもあるでしょう。時には喧嘩をすることもあるでしょう。そんなことこそ、お互いとも同性の初心者ということを思い出したい。お互いとも初心者などをつけた場合のようなもの。初めて経験することなら、できないこともあって当然です。ことなりや重点が笑っていないのも普通。思いどおりにいかないことがあるのも普通。時には喧嘩をするのも普通。お互いとも同性の初心者だから仕方ないよね。大きな気持ちで同性を始めた方が心に余裕があります。嫌なすることがあっても、そういうこともあるよねと思えるはずです。ただ迷惑をかけることがあるだろうという謙虚な気持ちもあるはずです。だから、あまり自分の欲を抑えてください。無理をせず、毎ペースで同性を続けましょう。お互いとも同性の初心者なのですから。お互いとも同性の初心者であることを意識しておく。同性を始めたら鋭い組み体30のこと。その2、同性を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期を超える。同性は生活が一変する出来事です。すなわちも生活環境も生活サイクルも大きく変わります。生まれも育ちも異なる男女が一緒に暮らし始めると、価値観や生活習慣の違いによるでしょう。いくら相性の良い人であっても、別々生活のと一緒に暮らすことは重要なことになります。ストレスを感じることが多く、嫌なすることも多いはずです。このように言わなくて、嫌なすることもあるでしょう。幻滅することもあれば、失望することもあるでしょう。正直なこともあれば、対立することもあるでしょう。最初はストレスが多くて、苦しい同性に感じるかもしれません。同性に違和感が多いと、我々が同性解消と言われる考えを立ててしまうこともあるでしょう。しかし、大変であっても、1ヶ月も経たないうちに同性を解消するのは注意が必要です。始めた場合のことは、お互いが考えなのです。価値観も生活習慣もまだお互いともペースがされていないだけかもしれません。今までにない経験なので大げさに感じているだけかもしれません。同性を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期を超えてください。同性の山は最初にあります。ストレスが多くて大変であっても、ひとまず我慢を収めてください。耐えて、耐えて、また耐える。本当に相性を確かめるにはしばらく様子を見ることが必要です。人間は耐える生き物です。最初は違和感のあった価値観や生活習慣もだんだん慣れてきてストレスがなくなるでしょう。時間が経つにつれてお互いと良い姿や距離感が冷めてくるでしょう。同性を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期。ひとまず1ヶ月は続けましょう。最初の1ヶ月を乗り越えれば同性生活もだいぶ落ち着いているはずです。同性を始めて最初の1ヶ月は大変であってもひとまず我慢を収めて。同性を始めたら鋭い組み体30のこと。その3、立場や練習が違っても同性の主役はあくまで2人。同性を始めるにあたり、まず同性の主役を考えましょう。同性の主役は誰でしょうか。主役としては権限や経済力のある人になるものという印象があるかもしれません。体力のある人、発言力が強い人、価値能力が高い人になるものと考える人もいるでしょう。確かに力が大きく偏っていると、なくなるまで自然と同時関係が生まれやすくなります。立場の高い人の方が主役と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、いずれも高いです。立場や練習が違っても、同性の主役はあくまで2人です。同性は2人が存在してこそ実現する生活だからです。一人で生活するなら一人暮らしと同じです。2人で支え合い、助け合ってこそ同性が成り立ちます。そのため、運も価値も2人が分担していくことが大切です。大きな決断が必要な面では、独断が避け、迷って相談が必要です。困難がやってきたときも、一人ではなく、2人で協力してくれるようにします。2人が話し合って、納得して決めていくから、2人らしい同性が実現できます。一方、生活費を全額支払っていたり、家事をすべて払っていたりしても、主役は2人であることに変わりません。同性の主役は2人という認識が立てているなら、改めて幸せをしておきましょう。どんなときも2人で一緒に頑張っていこうということで、気持ちを進めていくでしょう。仮に主役が頼っているなら、2人が主役という状態になるよう調整しましょう。同性の主役は2人という意識を共有できれば、お互いに責任感が生まれ、自発的な行動を促します。同性のモチベーションもかなり有益に家事を取り組めるようになります。悩むトラブルも常に同性の主役は2人であることを意識しながら解決していきましょう。立場や練習が違っても、同性の主役は2人という意識を共有する。同性を始めたら鋭い組み体30のこと。その4、引っ越ししたらご近所に挨拶をしよう。引っ越ししたらご近所に挨拶をしましょう。昔に比べると人間関係が深くなりました。ご近所付き合いを懸念している方が引っ越しの挨拶をする人もいました。確かにご近所の挨拶は義務ではありません。あたたかく払っていれば挨拶がなくても問題が進みます。わざわざ挨拶をしなくても、どこかであったとき自然としないこともあるでしょう。自分はご近所付き合いをしないから関係ないと最初から決めている人もいるはずです。挨拶が面倒で軽くなる人も多いのではないでしょうか。しかし、ご近所付き合いがあってもできるだけ挨拶をしておく方がいいでしょう。あたたかくもマンションでも隣に誰か引っ越してくると気になります。隣に人が住んでいれば自動的にご近所付き合いが始まることがあるでしょう。いきなり水下の人が何の挨拶もなく住み始めると、お互いが少し不安です。不安の少しでも解消するためだけでなく、顔を見せるという意味でも一言でも挨拶をしておく方がスムーズです。スムーズに新生活を始めたいなら挨拶は無駄になりません。長らく挨拶をする必要はなく、一言の簡単な挨拶で十分です。先日から隣に引っ越してきた前田と申します。お騒がせすることもあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いします。時間にしていく程度でしょう。この職場のある中で、今後の近所付き合いが何人かと言っても過言ではありません。隣の人と挨拶ができたとあるだけでも精神的な不安が心配になります。新生活を気持ちよく始められるでしょう。どの部屋まで挨拶をするかは状況にもよりますが、最低でも夜間の部屋は挨拶の対象です。もちろん余裕があれば、同じ会の人たちすべてに挨拶することも悪くありません。ご近所付き合いは第一印象が大切です。第一印象が良ければ、ご近所付き合いもスムーズに始められるでしょう。引っ越したらご近所に挨拶をする。同性を始めたら鋭い組み体30のこと。その後、あなた別々のアパートに住んでいたら、同性を始める際、彼には生活用品が余ることになります。炊飯器やトースターが2つあっても仕方ありません。鍋やフライパンが2つあっても使うのは1つだけでしょう。大きなテーブルが2つあるのは便利ですが、部屋の広さに限りがあるためになります。2つを並行して使用しない限り、基本的には余るでしょう。部屋のスペースも限られているため、どちらかとお食事を考えるかもしれませんが、ちょっと待ってください。この特注したいことがあります。すぐ処分するのは避け、しばらく実家で保管しておくことをお勧めします。後から必要になるかもしれないからです。例えば、使っている方には、彼が急に壊れることもあるでしょう。あるいは、同性の結果、彼が同性解消になることもあるでしょう。そうした理解になった時、足りないものは買い直さなくてはなりません。買い直すことには手間暇な中に生活費が苦しくなるでしょう。彼には彼は高価なものもあるため、ものによっては買い直すのは大きな出費になるはずです。急な損や同性解消に備えるのは縁起が悪いと思いますが、実際にあり得る話です。絶対大丈夫と思っていても、いざ一緒に暮らし始めると思わぬ異常が発生することは珍しくありません。こうした不測の事態に備え、あなた方には生活用品はしばらく実家に保管しておくのが賢明です。完全に必要ないものは処分してもいいですが、必要な可能性があるなら念のため実家に保管しておく方が安心です。仮には生活用品を実家に移動する際、配送料が高い場合もありますが、ほとんどとして考えれば安いものです。常に毎日を考えながら行動することで後悔を減らせます。慎重な判断と計画的な行動は親も安心してくれるはずです。あなた方には生活用品は毎日に備え、しばらく実家に保管しておく。同棲を始めたら鋭い組み体30のこと。その6、ゴミに関するルールは早めに話し合っておこう。生活をしていると毎日欠かさず出ているもの。それはゴミです。ゴミは全くありません。普通に生活をしているだけで毎日何らかのゴミがあります。ゴミを全く出さない生活は理想的ですが、現実では困難です。ましてや、彼が一緒に暮らす同性ならゴミの量も毎日増えるでしょう。ゴミの量が決まっていないと毎日食えるゴミの処分とまで手が下がる原因になります。ゴミの問題を放置しておけば、この数日ではゴミが山になるでしょう。もちろん、移住、宅地の原因にもなります。ゴミは生活に直結する問題であるため、曖昧や中途半端できないこと。そのため、ゴミに関するルールは早めに話し合っておくようにしましょう。ゴミに関するルールは意外と重なります。ゴミ箱を置きましょう。ゴミ袋の種類。ゴミを捨てるタイミング。余ったゴミの保管場所。7ゴミの処理方法。ゴミ出しの当番。ゴミの処理の仕方。粗大ゴミの出し方。ゴミの分別についても見逃せません。ゴミの正しい分別は廃棄物の減量につながる取り組みです。二人とも最初から正しく分別ができていないんですが、どちらの分別が間違っていることもあるでしょう。燃えないゴミを燃えないゴミにしたり、燃えないゴミにしたりです。新たな分別が間違っているなら早めに指摘しておくのが大事です。最初に指摘しておかないと、後になることに繋がります。ゴミの分別基準も地域によって異なる場合があるため、確認が必要です。毎日何らかのゴミが出るため早めに話し合っておくのが大事です。ゴミに関するルールはできれば同性の初心者から話し合っておきたい。お互いの判断が薄れるかもしれませんが、生活に必要な基本ルールの一つ。ゴミに関するルールはきちんと決まると快適な生活に近づけます。ゴミに関するルールは早めに話し合っておく。同性を始めたら鋭い組み体30のこと。そのなら、譲れないことならば前もって伝えておくとスムーズ。同性では譲りの精神が大切です。理想としてはどんなことでも譲れる状態にしておきたいでしょう。わがままや自己主張が多いと同性生活は長続きしません。自分が気にしないことなら心よく相手に譲った方が余計な衝突やトラブルを避けることができます。しかし、人は譲れないことが一つや二つあるのが普通です。譲れないことが一つもあってはいけないと思いますが、実際は難しい。こだわりや悩みなど価値観に関することもあるでしょう。病気や悩みなど体質に関することもあるでしょう。そもそも生理的に受け付けないこともあるかもしれません。譲れないことがあるのは仕方ありません。大切なことは譲れないことの伝え方です。譲れないことがあれば前もって伝えておくことがスムーズです。例えば、信頼は邪魔されたくないという言葉があるとします。 趣味に関しては、一人にさせてほしいと伝えておけば、相手はあなたの考えを尊重してくれるはずです。ある意味、対立の関係で、食べられない食材もあるでしょう。敏感な反応で、専用の配慮をさらなければいけない場合もあるでしょう。余計な誤解をさせないためにも、事情があるなら、前もって伝えておく安心です。これだけは譲れないと、シンプルに伝えるより譲れない理由を説明すると、パートナーも納得しやすくなります。丁寧に理由を説明すれば、相手も心よくなずいてくれるでしょう。ただし、譲れないことは、大きなしないよう注意してください。譲れないことがたくさんあると、生活の条件や制限の中になり、窮屈になります。譲れないことを伝えるなら、本当に重要なことにしとって、最後の点です。譲れないことなら、前もって伝えておく。同棲を始めたら、すぐに見たい30のこと。その8、家事の役割分担は、同棲の最も大事な作業の一つ。同棲を始めたら、まず家事の役割分担を決めましょう。名付けて、家事の役割分担会議です。役割分担を決めるプロセスは、同棲の最も大事な作業の一つであり、されてはどうやらせん。できる人がすればいい。気づいた人がすればいい。いちいち気になっても、なんとかなる。あんな考え方はよくありません。同棲は、家事の協力によって成り立つ生活です。きちんと家事の役割分担を決めないと、同棲生活が混乱するのは間違いありません。不公平な対応になるので、不満とストレスの多い生活になるでしょう。役割分担が決められないと、同棲生活だけでなく、今後の結婚生活の危機になりやすくなります。そのため、同棲を始めたら、役割分担の話し合いが欠かせません。家事といえば、炊事、洗濯、掃除の3つの代表的ですが、他にもたくさんあります。買い物、ゴミ出し、食器洗い、買い物で最高、布団干し、クリーニング。雪国なら、除雪が必要になることもあります。地域によっては、階段などを回すこともあります。こうしたことは、きちんと決めておかないと、物入れになります。小さな家事はその時に決めてもいいですが、大きな家事は早めに決めておくのが特策です。役割分担だけでなく、当番制にするのか、二番制にするのかも決めておきましょう。きちんと家事の役割分担がないと、自分がすべき仕事が明確になります。無駄な対立も減ったことに、同棲のストレスになります。家事の役割分担は曖昧にせず、きちんと話し合って決める。同棲を始めたらすぐに見たい30のこと。その9、同棲の量は多いより少ない方がいい。同棲の量は多い方がいいのか少ない方がいいのか。正解は明らかです。同棲の量は多いより少ない方がベタです。同棲の量は増やさなければいけないと思っているなら要注意です。もちろん必要な量はきちんと決めなければいけません。役割分担や家事の仕方は不可欠になる。特に生活費や貯蓄といったお金に関する量は曖昧にせず、かっちり決めておく必要があります。同棲に欠かせない量はきちんと話し合って決めておくことが大切です。ルールを決めておけば、いちいち悩んだり話し合ったりする手間が省けます。適当な量が快適な同棲に役立つのは間違いありません。しかし、理想を言えば同棲の量は多いより少ない方がいいのです。ルールは便利である反面、多すぎると制限になります。ルールに縛られた同棲は誰にとっても窮屈です。自由な制限される、自主性を定める、されやすくなるなど、同棲に悪影響を与えることがあります。ルールを作るなら、むやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限のことになりましょう。少ない量の中で生活するような、行動しやすくなって快適です。ルールによる制限や不自由が少なくなるで、お互いの自主性を高めるでしょう。時はあえて、決めないことも選択肢です。例えば、細かいことは気づいたします、ということにしておけば、ルールの数を減らせるでしょう。のみに快適に過ごせる生活の方がストレスになります。笑顔の数も増えます。現実においても、同棲が成功したというのは、同棲のルールが少ないという特徴があります。ルールを定めるのは困難ですが、大きな意味ないように注意してください。ルールはむやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限に抑える。同棲を始めたらすぐに見たい30のこと。その10、仲間のルールは変化を前に決めておく方がいい。同棲のルールは生活しながら決めようと思うものがあります。同棲では想定外の数を変えます。その時に変なことがわからない状況も多いため、前もって決めていくルールがあるのも事実。もちろん細かいルールはそろそろ決めれば間に合うでしょう。しかし、たとえ状況がわからなくても前もって決めておく方がいいルールがあります。仲間のルールなのです。仲間のルールはそろそろ決めるのではなく、前もって決めておくのが変です。変化をしてから考えが良いと思っても、実際はなかなかうまくいかないことが多い。いざ変化できないと、いい意識が変化になります。2人の間に溝がき、面と向かって話し合うのは難しい。抵抗感や変化が強い状況の中、冷静に話し合ってルールを決めるのは困難です。変化が始まってから仲間のルールを決めようと思っても、なかなか難しいのが現実なのです。そのため同棲を始めたら早めに仲間のルールを決めておくのが特策です。仲間のルールを決めておけば、変化をしたら仲間の様子という意識合わせもできます。仲間のルールは変化をしてから決めるのではなく、変化を前に決める会になります。仲間のルールの例。変化をしても食事の時は一緒に食べること。普段になっても同じベッドで一緒に寝ること。2人にトラブルが起こればお互い誠意を持って有効的に話し合い、きちんと解決すること。ルールは2人の愛情や変化に関する内容はないでしょう。前もって仲間のルールを作っておけば、いざ変化をしながら悪くなっても仲間を打ちやすくなります。本当にルールが守られるかは確かにしないですが、少なくとも内容になった方がいいのは間違いありません。変化が起こったことの目安を参考程度になるはずです。ルールを守らなければいけないという気持ちが少しでも強くなれば、変化の後の仲間もスムーズになります。仲間のルールは変化を前に決めておく。同棲を始めたらすぐに見たい30のこと。その11、契約者の決め方は停止できない。契約者を決めたらきちんと同棲で話し合っておく際は生活費の折半だけではありません。見落としがちなのは契約者を落としにするかという問題です。お金を支払う人と契約をする人は別問題です。支払うのは折半でも契約者はどちらか所有を決めなければいけません。どちらでもいいではないかと思うかもしれませんが、油断できません。後から問題に発展する可能性があるため、停止できないからです。想定したのは別れの時です。もし別れることになって同棲を解消することになれば契約変更が必要です。別れる時にスムーズに人は足りません。大げんかをして部屋が飛び出していくように同棲が解消されると契約変更の手続きを要します。契約者の変更は契約者本人が行うのが基本です。別れ方によっては話したくない、会いたくない、カオスが見たくないという状況になるかもしれません。お互い接触したくない状況になれば契約者の変更手続きを要します。場合によっては相手の家族にお願いしなければいけない状況も考えられます。賃貸の契約だけでなく水道、ガス、電気、電話、インターネットなど数多くの契約変更が必要になることもわかります。高額賃貸の場合、契約変更がスムーズにいかなければ別れ方も契約者の口座からお金を引き落とされ続けます。すると今度は他のトラブルに発展するのです。そんなことはありえないと思うかもしれませんが、実際は何が起こるかわかりません。生活費の折半は簡単でも契約者の変更は手間になりかねます。契約者は借り持ちで決める傾向がありますが、実際は大変重要です。デリケートなので話しにくいかもしれませんが、毎日お金もきちんと話し合っておくことをお勧めします。契約者を決めるなら別れた時、どちらが部屋に進むかという点で考えることが大切です。後先のことを考えた時、部屋に進むことを契約者にした方が安心です。契約者をどちらにするか、きちんと話し合っておく。同棲を始めたらすぐに見たい30のこと。その12、同棲では表札をどうするか。同棲では表札をどうするかの問題です。表札を出すと住んでいる人の氏名が分かるようになるので、抵抗を感じる人も多いのではないでしょうか。インターネットが普及して個人の特定が容易になっている時代です。個人情報が心配、周りに名前を知られたくないと考える人も多いでしょう。表札を出さなくても法律上は問題ないため個人の自由です。武装の世の中です。複雑な社会事情を考慮して表札を出さない選択をするのも自由です。ただし、一人暮らしの状況とは違い、同棲となると少し状況が異なります。同棲の場合、異なる氏名を男女の一つの部屋に住むことになります。表札がないと配送業者の方は内容の部屋を見つけるのが大変になります。配送物の到着が遅くなったり、届かなかったりする可能性もあります。時には大家や隣近所に確認の連絡に迷惑同棲は一人暮らしのことは違い、配送業者の負担が大きくなることが考えられます。そのため同棲ではできるだけ表札をかけておく方がいいでしょう。表札に抵抗があるかもしれませんが、配送業者の配慮を考えるならきちんと表札を出しておく方が便利です。もし個人情報が不安なら用事の記載だけでも構いません。用事があるだけでも配送業者は識別が楽になります。表札に用事の行い不在の名前があればそれを見た近隣住民は不審に思うかもしれませんが、気にしないことです。むしろマナーの面で考えればきちんと表札を出している人の方が丁寧と言えます。表札をかけることは同棲をスムーズにするマナーの一つです。事情がない限りできるだけ表札をかけておく。同棲を始めたらすぐに見たい30のこと。その13、騒音による近所迷惑には要注意。引っ越しの騒音には注意しましょう。引っ越しが終わって帰って同棲が始まるとウキウキした気分になるでしょう。部屋探しと引っ越しを頑張った分だけでいざ同棲が始まると嬉しい気持ちでテンションもあります。ついに彼方の生活が始まったという気持ちでいても立ってもいられなくなるでしょう。気持ちが抑えられず部屋の中で失敗、飛んだりすることもあるかもしれません。しかし近所に響き渡るようなことには要注意です。部屋の中で喋るといつの間にか音が大きくなっていることがあります。左右や上下の部屋に生活音が響いて迷惑がかかります。そのためできるだけ生活音の抑える配慮や工夫をしておく方がいいでしょう。歩いた時音が響きやすいからカーペットを敷くのも良い工夫です。ある程度の生活音は仕方ありませんができるだけ小さく抑える配慮や工夫が大切です。騒音で注意したい場面はここにもあります。テレビや音楽。テレビを見たり音楽を聞いたりすると楽しいのはいいですが、大音量は控えます。特に壁が薄い部屋の場合、小さな音でも響きやすいため一層注意が必要です。どうしても大音量で楽しみたいならイヤホンやヘッドホンの利用するといいでしょう。大きな音が出る時、大きな音が出る時はできるだけ暇に済ませるのがいいでしょう。例えば掃除や洗濯です。掃除機をかけるとうるさい音が響きます。洗濯機を回すと大きな音は避けられません。掃除や洗濯をするなら暇のうちに済ませ、夕方以降は避けた方がいいでしょう。仕事の掃除暇が難しいなら休日の暇になるのも一つの工夫です。自宅でパーティー。自宅でパーティーをする場合も注意が必要です。パーティーが禁止を言われてはありませんが、文ちゃんの騒ぎには注意しましょう。自宅でパーティーをするなら静かに楽しむようにします。もし近所から騒音の異常があれば素直に認め注意しましょう。快適な同棲を送るためにも騒音には十分注意してください。騒音で近所に迷惑をかけないよう注意する。 同棲を始めたらすぐに30のこと。その14、おそろいの食器は同棲の成功を導く通になる。同棲を始めたらまずおそろいの食器を買ってませんか。すでに普段から使っている食器もあるでしょう。必要性を感じない、節約しない、すでに食器があるといった意見も多いはずです。確かにその通りですが、せっかく同棲を始めたら同棲を始めた年金という考え方はいかがでしょうか。2人で同じ食器を使うのも悪くありません。もちろん無理に揃える必要はありませんが、記念となるものが一つくらいあってもいいでしょう。それがおそろいの食器です。念願の同棲が始まったことになって、記念となるものならば同棲の喜びの嬉しさも倍増します。おそろいの食器を使っていると仲良しで親密な雰囲気が出るでしょう。食器は毎日くれるものでもあります。おそろいの食器を使っていると仲間意識がいっぱい考えられるでしょう。2人が結ばれている感覚を食器を通して実感できます。同棲では2人で一緒に食事をすることになります。例えば朝食の時、2人は同じ食器で食事を楽しみます。同じ食器で同じ時間に同じ朝食を食べる。共通点の多い時間は贅沢な食器です。きっといつもより楽しいはずになるでしょう。2人の意見があればおそろいの食器を買ってみましょう。2人でパートに行き、好みに合った食器を決めるといいでしょう。お菓子、お茶碗、満足、なく、豆腐など何でも構いません。費用はかかりますが、2人の将来の投資と考えれば安いものです。おそろいの食器は同棲の成功を導く通になるはずです。おそろいの食器を買って毎日2人で使う。同棲を始めたらすぐに分配30のこと。その15、同棲の食器は自炊が基本。自炊こそ大きな節約効果を生み出す。同棲の食事は自炊が基本です。確かに自炊は面倒です。労力と時間がかかるため忙しい生活を送っている人にとっては厳しい挑戦かもしれません。お弁当を買ってきた方が手間もなくなるです。使えている時はなかなかやる気もなくて思い越しもあらないでしょう。しかしそれでも何とか実力を心がけてみてください。同棲生活は節約生活でもあります。同棲を始めたら節約を心がけますが、実力をするだけで大きな節約効果を発揮できます。同棲によって生活費の中で大きな割合を占めるのは家賃について食費が一般的です。家賃は固定費なので節約の仕様がありませんが、食費は変動費なので努力次第で節約が可能です。水道光熱費は節約しても効果の程度は小さいですが、食費は努力次第で大きく変わります。実費は手間暇がかかりますが、工夫次第で解決できます。例えば水です。まとめて調理して冷蔵庫に保存しておけば手間を最小限にできるでしょう。食べる時に電子レンジで温めればすぐ温かい料理を食べることができます。買い物の手間暇も学校や会社の帰り道を利用すれば意外と少なくて済むはずです。また週間にメニューを考えたり、買い物は週1回にしたり、いつも良い工夫です。あらかじめ大きな冷蔵庫を買っておくと、まとめないや水曜日便利です。実が面倒に感じるなら気分転換と考えてはいかがでしょうか。面倒と思うからますます面倒に感じます。気分転換と考えれば実が癒しやリラックスの時間に変わります。できるだけ安い食材でできるだけ美味しい食事をすると思えば年間感覚も楽しめます。料理の楽しみについては調理をするのが大変に変わるでしょう。週間になればほとんど苦労も感じなくなります。同棲の食事は実用損としつつ、たまに外食をする程度がいいでしょう。同棲中に実用がないとお金もたまりやすくなり、どんどん結婚が近づくようです。同棲の食事は実用損とする。同棲を始めたらすぐに分配30のこと。その16、同棲中の整理を管理されるかどうか。同棲中の整理を管理されるかどうか。同棲中には問題の一つではないでしょうか。まず明確な答えが決まっているわけではありません。毎月やることからわざわざ言うことでもないと思い、黙ったままの女性もいるでしょう。迷惑をかけるかもしれないから念のためと思い、きちんと再度女性もいるでしょう。聞かれたら答えるという女性もいれば、いつでも確証この点については個人の自由であり、状況に応じて臨機応変に対応することも可能です。ただし、税による対象不良のような不利に欠かさず、正直に伝えることも検討してください。税が深い同性に影響するなら、やはり伝えておく方がいいでしょう。税の痛みが強いと、家事や仕事の内容に影響するでしょう。情緒観点になって、内容しやすくなったり、体力や集中力が低下したりします。自分が良くても相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。税であるとわからなければ、彼もサポートの仕様がありません。黙ったり、ごまかしたりすると、どうして言ってくれなかったの？と思われ、信頼関係を傷つける場合もあります。税だとわからなければ、彼も優しくサポートしやすくなります。どうせ言っても笑ってもらえないと思うかもしれませんが、黙ったままではずっと笑ってもらえません。彼の理解を成すのも女性にはね、性別が違うから理解されないと諦めるのではありません。性別が違っているからこそきちんと伝えておく方がいい場合もあります。完全に理解されなくても少しでも理解を成す努力が大切です。仮に理解され優しくされば女性にとっても同性が相手になるはずです。性の痛みが強いなら無理に隠したり、ごまかしたりせず伝える努力をする。同性を始めたらすぐに分配30のこと。その17、同性とはいえ最低限の始まりは必要。同性を始めたらだんだん薄れていくもの。それは始まりです。同性を始めるとだんだん始まりが減っていく傾向があります。今から始まりを見せても仕方ない。自分の本性は早めに見せておいた方がいい。いずれ結婚するなら何でも探しておく方がいい。確かに同性は結婚に向けた段階的な段階です。ゆくゆくは結婚が見えている段階ならある程度は自分を探していくことも大切です。普段の自分をきちんと見せておくことも必要でしょう。しかし完全に始まりを出すのはよくありません。相手の目の前で冷凍する。入力は頭の前では悪くもある。冷凍は頭を繋いで下のまま。これも相手の前の順番かもしれませんが、要注意です。一人暮らしや実家暮らしの時は大丈夫だったかもしれませんが、同性となることになります。始まりのない同性生活を送ると全てを滅滅させてしまい、相手を滅滅させるでしょう。手の入力も何もなく十分となく無視をしているならば、痩せてきて思わせます。同性の緊張感の失いだけでなく、年間上の連帯的な話しましょう。同性とはいえ、最低限の始まりが必要です。少しでもいいので、恥ずかしい気持ちを大切にしながら同同性中でも性的な魅力を保つことが必要です。恥ずかしい気持ちは緊張を保つために必要です。恥ずかしい気持ちを大事にすることと、適度な緊張感と性的な魅力が保たれます。結果として同性生活も引き締まるのです。同性を始めても最低限の始まりは持ち続ける。同性を始めたらすぐに分配30のこと。その18、お風呂は毎日一緒に入らない方がいい。同性中のお風呂はどうしますか。カップル同士ですが、毎日一緒にいたいと考える人が多いのではないでしょうか。毎日2人でお風呂に入るのは同性だからこそ実現できるメリットの一つ。2人でお風呂に入るのは仲良しの私のように思います。2人で体を洗ったり、背中を流し合ったり、通じるのは癒やしを安らぎの一つにもなるでしょう。スキンシップの機会も増えて理想的に思えるかもしれませんが、ここに重要ポイントがあります。実のところ、毎日2人でお風呂に入るのはあまりごましない習慣です。毎日2人でお風呂に入ると体になるのが早くなるからです。日常的に探すと特別感がなくなります。体の魅力も反映します。最初は独特していた方も見慣れてしまうと魅力も興奮も感じなくなるでしょう。その結果、恋愛感情が生まれるのも早くなってしまうのです。同性中であってもお風呂は別々に入るのが特策です。2人でお風呂に入るのは特別なことに限定するのがいいでしょう。あるいは記念日だけにしておくのも良い工夫です。後から私に思われた時はきちんと理由を説明すれば納得してくれるはずです。何でも探せばいいわけではありません。同性では賢く出し惜しみをしたい。裸を見せるのは考えた機会にしておく方が賢いと言えます。同時に出し惜しみするのは恋愛と同性を成し遂げることです。2人でお風呂に入るのは特別なことだけにする。同性を始めたらすぐに分配30のこと。その19、自分の社員は自分であるのです。選択の役割分担を決めるとき注意したいことがあります。一般的な理由なら相手に当てもらうのもいいですが、恋愛として注意したい選択もあります。社員です。できるだけ自分の社員は自分であるのがベターです。社員は身につけるというのが最もデリケートなもの。特に女性にとって社員はセクシーのシンボルでもあります。大事な社員を相手に当てもらうと社員に対する神聖と価値観が劣化して恋愛感情に悪影響を与えることがあります。社員の魅力が失われると性的な感情が湧きにくくなり、大切な面でも魅力が反映するでしょう。恋愛関係という時間が失われるのも早くなり、ゆくゆく何年や展開感の悪い原因につながることもあります。同性中は結婚前の理解と同じです。同性の成功を考えたら少し手間ですが、自分の社員は自分であるようにするのがベストです。自分の社員は自分であるようにするお店は、社員の申請と価値観が流れ、恋愛感情が流れています。相手が病気で飛んでいる場合は仕方ありませんが、できるだけ自分の社員は自分であるようにします。相手に社員を割ってもらうなら、せめて結婚してからないでしょう。できるだけ自分の社員は自分であるようにする。同性を始めたらすぐに分配30のこと。その10、住所が変われば郵便物の転送サービスを利用しよう。同性を始めて住所が変われば郵便物の転送サービスが便利です。同性を始めてしばらくは郵便物に荷物が送られることがあります。関係各所に住所変更の手続きをしても、どこの範囲内に時間がかかり、郵便物に送られることがあります。いきなり荷物が郵便物に送られることもあるでしょう。ならば、重要な荷物もあって不安な人も多いはずです。一時、郵便物に送りに行くのは交通費の手間もかかって大変です。郵便物に送られる荷物が中の人も多いのではないでしょうか。そんな時に利用したいのは郵便物の転送サービスです。これは郵便物に送られた郵送物を新住所に転送するサービスです。手続きは簡単です。近所の郵便局の窓口に行き、公民館認証員の手続きと伝統届を提出するだけで手続きは完了です。サービスの利用料金は無料であり、維持費もかかりません。有効期間は原則1年間。ただし、更新手続きを行えば1年後の現在で転送してくれます。転送サービスの申し込みはインターネットからも可能です。忙しくて郵便局に行かない場合はインターネットからの申し込みを利用するといいでしょう。もちろん、伝統届に記載された情報が行政機関、企業などの第三者に提供されることはありません。維持費もかからず、手続きも簡単です。便利なサービスであるにもかかわらず、意外と知らない人も多くなります。デメリットはないサービスなので、事情がない限り、基本的に利用するのがいいでしょう。必要性を感じない人でも費用はかからないサービスなので、念のために利用しておく方が安心です。引っ越しのことで頭がいっぱいですが、忘れずに手続きを行いましょう。住民票の変更手続きと一緒に手続きを行えば、もうやらなくスムーズです。しなければいけない仕事の人として、あらかじめリストアップしておくことをお勧めします。 同性で引っ越しをした郵便物の転送サービスを利用する。同性を始めたら数の郵便隊30のこと。その19、占いや複数を読みと入れながら年度に注意する。同性を始めたとき、占いや複数を読みにする人もいるでしょう。占い師にラッキーカラーやラッキーアイテムを占ってもらい、ビジネスの参考にする。あるいは、誰もの配置は複数を参考にしてくれる。確かに、適度の範囲なら占いや複数もありません。占いは力的ではあるものの、気持ちに影響を与える効果があるでしょう。あくまで、深い信心なら自信ややる気を高める効果もありますです。複数は一部に比べて根拠を認められているため、全く役立たないとも言えません。例えば、複数では南向きのリングは天に読めないとされています。リングが南を向いていると自然に太陽光を止めることができ、嫌いになります。適度に活用するには運気アップにつながるでしょう。しかし、占いや複数を読みと入れながら年度に注意してください。占いも複数も精神の領域を入れていないのが現実です。科学的根拠が十分に証されていないため、疑わしい内容も数多く存在します。すべてを占いや複数に頼りすると、部屋の統一感がなくなったり、余計な金額が増えたりする可能性があります。同期や無駄遣いを増やして節約の妨げにもなるでしょう。貯金も部屋のスペースも管理になります。占いも複数に依存すると、かえって快適な同性を妨げることになるのです。占いや複数を取り入れなら、あくまで参考程度、適度の範囲に留めることが大切です。もし気になりますと、占い正確なら最初から参考にしないのも一つの選択肢です。部屋の快適さを決めるのはあくまで深いです。他の配置も必要なものも、かなり現実的に考えて決めること。占いや複数より、かなり感覚と相当の方が、かなり重要です。占いや複数を取り入れなら、年度に注意する。同性を始めたら数の順位30のこと。その順位、同性の順位は、かなりの世界主になるのが一般的。同性で順位を要する場合、世界主はどう設定すればいいのでしょうか。主に3つの選択肢があります。1、かなりの世界主になる世界を設定する場合。2、世界主と同居の関係で、どういう世界にする世界を一緒にする場合。3、順位を要せず、空中所のままにする。この中で最も定番なのは、狩りの世界主になるという選択肢です。同性で順位を要するなら、事情がないかに狩りの世界主になっておくのが何でしょう。同じ住所で狩りの世界主になれるかと思いますが、もちろん可能です。意向でもないので安心してください。同じ住所で家族以外の人が一緒に暮らすことは日常でよくあること。例えば、同性のほか、運者や発生の際にもよく使われることです。例えば、賃貸物件の契約者でなくても世界主になります。賃貸物件の契約に順位は関係しないため、問われることもないはずです。ただし、一人暮らし用の部屋に管理するのは賃貸契約違反になるため注意してください。世界主と同居の関係でどういう世界にすることも法的に可能ですが、同性はまだ不安定な段階です。後から世界を分けることになったとき、順位の何に同居の名前が残る場合があるため注意が必要です。毎日を考えるなら、狩りの世界主にしておくのが好都合でしょう。おや、管理会社が順位について質問されたときは正直に答えましょう。嘘をついても後からこじれ例になります。狩りの世界主になっているからといって結婚する気がないと誤解されることもありません。誤解されたとしても、きちんと事情を説明すれば納得してもらえるはずです。堂々としておく方が安心して同性になります。同性で順位を同するなら、事情がないかに狩りの世界主になっておく。同性を始めたら数の順位30のこと。その13、順位を世界主に登録していても会社の同性が悪いケースもある。順位は世界観に管理されています。会社の同性を秘密にしておきたいなら、会社の順位は別々に登録することがないでしょう。毎回会社が順位の提出を求めることがあります。あなたと恋人が別々の世界なら、順位の相手の名前が記載されることはありません。順位を見られては同性していることはわからないため、会社に入ることはないでしょう。ところが、この方法を使ったとしても、会社の同性が悪いようなケースがあります。それは知られないです。職場迷惑がかかっては、いかにため正式に結婚が決まるまでは、内密に交際を進めるケースがあるでしょう。順位の登録は別々でも、会社は従業員の住所を把握しています。事務所の際、結婚もしていない方が同一の住所が自然に思われるでしょう。この時、社内内や同性が割れてしまう可能性があるのです。社内内で同性するなら一つの可能性として把握しておくといいでしょう。無申告でやった場合、トラブルに発展する可能性があります。例えば、会社から交通費や住宅費などが支給されている場合、金額が変わることがあるため注意が必要です。前回確認を受けながら同性するなら最初から会社に事実を伝えておく方がスムーズかもしれません。社内内で同性する場合、順位を世界で登録しても、バレる可能性を把握しておく。同性を始めたら数の順位30のこと。その14、同性で引っ越したら会社に報告する義務があるのか。同性を始める際、引っ越しを伴うことがあります。どちらの部屋に引っ越すことは、かなり新しい部屋を見せて引っ越すこともあるでしょう。事業でもないかに会社の正確な住所を確認することはないでしょう。報告が面倒だから何も言わないで済ませようと考える人もいるかもしれません。同性で引っ越したら会社に報告する必要はあるのでしょうか。結論から言うと報告が必要です。会社には従業員の管理を行う義務があります。従業員を登録する際は正しい住所が必要です。会社の登録している緊急連絡先も変更が必要になるでしょう。交通費を支給されている場合、引っ越し住所が変わると再計算もしなければいけません。また、順税の支払いも給料から転記をして会社に登録していますが、従業員の住所によって変わる場合があります。案内の気持ちで報告があると、後からトラブルに発展する可能性があります。口頭の注意だけですることは必ず減給や降格になることもあります。最悪の場合、解雇される可能性もゼロではありません。会社に知らなくない事情があっても、従業員なら会社の不足に知らないのが大事です。そのため、同性で引っ越したら、きちんと会社に報告するようにしましょう。もし、この社員に同僚や引っ越しの事情を知らなくないなら、同社と相談して対応をお願いするといいでしょう。信頼できる上司なら、きちんと事情を踏み取ってくれるはずです。同性で引っ越したら、きちんと会社に報告する。同性を始めたら数の順位30のこと。その15、同性していることを会社の上司や同僚に報告すべきだ。まず、同性を始めて住所が変わった場合、会社の報告が必要です。会社が従業員に所有を輸送する場合、正しい住所が必要です。住所が変わることで、交通費、住宅費で順税が変わる場合もあります。住所変更性は同性であるなんであれ、社員が会社の報告が必要です。では、会社の上司や同僚の同性の報告が必要でしょうか。これはケース、バイケースです。正解はなく、状況によって正しい対応が行われます。まず、プライベートのことですが、上司や同僚の報告しなければいけない義務はありません。会社の報告は必要ですが、職場の人には隠すのも打ち明けるのも自由です。結婚するまで秘密を隠しするのも気をつけるでしょう。いつ会えるのではないかと不安を抱えながら仕事をするのは精神を消耗します。隠し通すのなくて仕事がしにくい人もいるでしょう。多くの子供なら正直に打ち明けても構いません。一方、社員に噂や悪口を子供たちがいるなら慎重になった方がいいでしょう。暗に打ち明けると、彼で噂の噂されたり、同性の名をされたりすることも考えられます。自分にとって不幸になりそうな同性を秘密にしておくのも悪くありません。場合によっては、特定の人で打ち明けるのも一つの選択肢です。例えば、信頼できる同僚や同志です。社内に自分を依頼してくれる人の人でもいれば、心理的にも楽になるでしょう。正直に伝えるのもよし、秘密にしておくのもよし、特定の人で打ち明けるのもよし、自分にとって都合の良い選択をすることが可能です。会社の人に打ち明けたら、状況を見ながら判断する。同性を始めたら数の順位30のこと。その16、会社に引っ越しの連絡をしながら、両家の親に事情を話しておくのは必須。同性で引っ越したら会社に報告が必要です。会社は従業員の管理をする義務があります。同性で住所が変わると、交通費、住宅費で順税も変更が伴う場合があります。何らかの所有住所を郵送するも、正しい住所を会社に伝えておく必要があります。もし事情があって、会社に住所変更の連絡をしない場合は、両家に報告しておくのがならです。何らかの都合で会社から実家に連絡がない場合があるためです。会社から実家に急な連絡があれば、親に迷惑をかけることになるでしょう。会社と親の間で会話の際、話が終わる方向に進む可能性があります。実家の親の間で話せばいいかという考えはよくありません。会社に引っ越しの連絡をしながら、信用問題に関わることなので、親に事情を話していないと言っておきましょう。自分の親だけでなく、必ず両家の親に事情を話しておくのが安心です。会社に住所変更の連絡をしながら、両家の親に事情を話して理解を得ておく。同性を始めたら数の順位30のこと。その17、同性で引っ越した時、順位を移動させる必要があるのか。同性で引っ越した時、順位を移動させる必要があるのでしょうか。まず、法律上の解釈から確認します。法律上は、数か月から14回に転入時の提出が必要とされています。手続きは、役所の窓口で行うことか、郵送で行うことも可能です。違反者場合、懲役や罰金刑などの罰則が設けられています。そのため、引っ越しで住所の変更性ができるので、早めに新しい住所を判断していただく必要です。ただし、今の状況に該当する場合、各の判例から順位を移動させなくても、同等の判例とされています。1、生活拠点が移動しない場合。2、新住所に住む期間が1年未満と終わっている場合。例えば、学生が校舎のように住んで通学する場合、生活拠点が移動しないため、順位の移動は不要です。また、転勤期間が1年未満と終わっている場合も、例外に該当するため、順位の移動は必要ありません。同性の順位の移動についても、上記の状況を踏まえて考えると判断がスムーズです。あらかじめ、同性期間が1年未満と決まっているなら、順位の移動は不要でしょう。例えば、同性期間が1年以上の中の性があっても、生活拠点が移動しないなら、順位の移動は必要ありません。順位の移動の必要性は、自分たちの状況に応じて判断してください。実際のことを同性で引っ越しても、順位を実家のままにしているケースは珍しくありません。もちろん、例外に関係なく、法律に従って普通に順位を移動させても構いません。順位は、住む場所の原則です。順位を移動させることで、区や市が提供している電信や施設などのサービスを利用できるようになるメリットもあります。しばらく、同性の様子を見たら判断するのもいいですが、先ほどの信頼を注意が必要です。法律に従うのは、当然ですが、メリットとデメリットを比較した上で、総合的に判断するといいでしょう。同性の状況に応じて、順位の移動の必要性を判断する。同性を始めたら数の順位30のこと。その18、同性で同一世帯にすることは可能なのか。同性で同一世帯にすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、もちろん可能です。婚姻関係でなくても世帯を同一にすることは可能です。 法律上は積み立てた14回前に転入届の提出が必要とされています。この転入届の手続きの際、〇〇さんと同じ時間に転入するという内容でよければ同一記載になります。単なる同居なのか事実婚なのか分からないように思いますが、きちんと区別する方法があります。手続きの際、同居の夫、見届けの夫、見届けの妻、別々して記載になります。この記載によって同居なのか事実婚なのか書面上で別々になります。この方法なら、家族や同性解消することがあっても、戸籍に傷はつきません。ただし、9点もあります。もし、バレた場合、一本線による税制が出て、順序に記録が残ります。引っ越し先が順序を判断している地域内である限り、記録が残り続けてしまう注意が必要です。順序から同居のない戸籍を記載なら、順序を判断している地域の外に引っ越しは可能です。同一記載にすることも9点を把握する。同性を始めたらすることに対30のこと。その19、順序を移さない時の6つのメリット。基本的に引っ越しをしている住所の場合は順序の移動が必要です。法律上は積み立てた14回前に転入届の提出が必要とされています。ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例が順序を移動させなくても、合法の範囲とされています。1、生活拠点に内容しない場合。2、新住所の積み立てが1年未満と上がっている場合。状況の場合に該当するなら、順序を移さない選択肢もあるでしょう。移さない方が得ではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。便利なことだけではなく、不便もあります。もし、順序を移さないなら、次のことのメリットがあることに注意してください。デメリット1、郵務物を取りに行かなくなる。役所から公開書類は、順序の住所を郵送するのが一般的です。例えば、順序の住所を実感している場合、郵務物を取りに行かなくなるでしょう。実家から郵送してもらうなら、空室のリスクがなくなったり、到着までに新宿の市区町村が提供している図書館や体育館などの公共施設が利用できないもしくは有料になる場合があります。また、現地に行く時、介護に関する福祉サービスが受けられない場合もあります。デメリット3、新宿の地域の選挙権、選挙権が行使できない。選挙権、選挙権は順序に登録されている住所に基づいています。投票用紙は順序のある住所に登録します。また、選挙権、選挙権の発生は、転入届の支払いの3ヶ月以上の内容が必要です。住所を登録されても、4ヶ月間は、転校前の住所で選挙権、選挙権があります。デメリット4、運転免許証の更新が90所しないとできない。更新の案内がなければ90所に届きます。運転免許の更新は90所の更新場所で行います。ただし、ご利用免許の場合は、他の都道府県でも手続きが可能です。デメリット5、確定申告は90所の判断の免許証になる。確定申告は90条の判断の免除に対して行います。医療機関や副業などで確定申告が必要になる人は注意が必要です。ただし、確定申告は郵送やインターネットによる手続きも言っています。デメリット6、公的書類の発行は90条でないとできない。公的書類の発行は90条でないとできないのが基本です。例えば、順序、印鑑証明書、所得証明書などの確定証明書の発行は90条の役所で行います。順序を移さないデメリットを確認しておく。同性を始めたらすることに対して30のこと。その30、一生確証することなら黙っておくのもいい。いずれ、迷うことなら早めに言っておく方がいい。同性では正直に言うべきか迷う場面があります。もちろん、完全に外でのことなら黙っておくのもいいでしょう。例えば、美容整形です。好奇心や向上心で美容整形の経験を持つ人もいるでしょう。現在では、メスを使わない中の美容整形が登場したこともあり、以前のように広く普及しました。気軽に試しやすくなりましたが、世間ではまだまだ懸念も存在します。正直に打ち上げにくいと思う人も多いのではないでしょうか。秘密にしても、相手に不利益を与えるわけでもなければ、迷惑をかけるわけではありません。大きな借金があるわけでもなく、重大な料金を払っているわけでもない。最終的には本人の気持ち次第ですが、一生確証することなら黙っておくのも一つの選択肢です。しかし、いずれ迷うことなら早めに言っておく方がいいでしょう。外でのことであっても、話しておく方がいいと思います。例えば、日本的にある、家庭従業者による親族に暴力団関係者によるといった内容です。これは一生確証しても限界があります。結婚すれば夫婦関係も影響する内容です。結婚してから急に打ち上げると思わぬ不安に発展することがあります。いつまでも不安の日々を送るのも神経を消耗するでしょう。ゆくゆく夫婦関係も安定することなら同棲中の判断で早めに言っておくのが得策です。深いことを恐れて打ち上げにくいかもしれませんが、本当に愛されているなら大丈夫です。相手の愛情を深くて心の広い人ならきっと理解してもらえるはずです。いずれ迷うことなら早めに言っておく。同棲を始めたらすることに対30のこと。まとめ、その1、お互いとも同棲の初心者であることを意識しておく。その2、同棲を始めて最初の1ヶ月は大変であっても、生涯が長く。その3、立場や年収が違っても同棲の主役は2人という意識を共有する。その4、引っ越したら5人で挨拶をする。その5、あなたの家や生活用品は毎日に備え、しばらく実感を感じておく。その6、5人に関するルールは早めに話し合っておく。その7、譲れないことがあれば前もって伝えておく。その8、家事の役割分担は曖昧にせずきちんと話し合って決める。その9、ルールは無駄に増やすのではなく、なるべく必要最小限に抑える。その10、仲直りのルールは健太郎を前に決めておく。その11、契約者をどちらにするかきちんと話し合っておく。その12、事情がない限りできるだけ調査を重ねておく。その13、騒音で人との迷惑をかけないよう注意する。その14、遅いの食器を買って毎日管理で使う。その15、同性の食器は実用を損とする。その16、生理の痛みの人には無理に書き換えを果たしたりせず、再度努力をする。その17、同性を始めても最低限の始まりは持ち続ける。その18、深い欲求の態度は特別なことだけにする。その19、できるだけ自分の社会は自分であるようにする。その20、同性で引っ越しをしたら郵便物の転送サービスを利同性で順当を同せな事情がない限り、深いと持ち主になっておく。その13、社内内で同棲する場合、順当を世界で登録しても、バイバイの性を外しておく。その14、同棲で引っ越したら、きちんと会社に報告する。その15、会社の承認を受けられれば、同等ならな判断する。その16、会社の住所変更の連絡をしながら、両方の事情を話して理解を得ておく。その17、同棲の状況に応じて順当の動の必要性を判断する。その18、同一世界にすることの注意点を把握する。その19、順当を移さないデメリットを確認しておく。その30、いずれあることなら早めに言っておく。